はいと、こんばんはです。ですね、連続で、来ましたよ、とりあえず。今日も今日とて、昨日の続き、板場さんとこの、投稿会談、会談バカ1台の激闘編のところからですね、まあ、100話、読みましょうというところで、現在65まで、読んで、あともうちょっと。でもまあ今日はまあ15とか20ぐらい読んだら終わりかなだと思うんですけど、まあとりあえずですね、適当にダラダラと、読んでいきたいと思います。はい。で、行く前に、ジータ、213、ヨウさんと、まあおっさんじゃねえんだけど、20代なんだけど、これでも。20代なんだけど、おっさんじゃねえし。はい。はい。じゃあ行きましょう。66話目から早速、塩とお酒で、大福三段から。私は毎年、帰省前に鏡餅に塩とお酒をお供えしていくのですが、今年1週間して帰ってきたらお酒が半分くらいに減ってたんです。塩は変化ないんですけど、動揺しつつも部屋が乾燥しているから蒸発したに違いないと考え、お酒を新しいのに取り替えましたが、2日後の今日見たらまた霊、神様がお酒を飲むなんてことないですよね。やっぱりそんなことないです。たちもち三段、神様はお酒好きですよ。すると家には神様がいるんでしょうか。なんだか素敵です。うちの隣は神社なので、そこの神様が来ているのかもしれないですね。でもそこいつも門が閉めっぱなしでお参りできないんですよ。中も見れないんです。敷地内に人が住んでいて、鳥居にはいつもの綺麗な締め縄がつけてあるし、お知らせみたいな張り紙も貼ってあるので、神社的活動はしてるようなんですが、結構謎の存在なんです。以上で、次67夜目巡回で、月の輪三段。はじめまして、いつも楽しく見せていただいています。私の会社、警備会社の同僚の話を紹介しようと思います。同僚の H が夜勤の時の話です。契約先のビルの警報が発砲したので、指令センターの指示でそのビルに出動しました。ビルに入管し、発砲の原因を発見し処置、原因は機械の障害でした。を終わって帰る時にそれは起こりました。一応ビルの中を一通り巡回し、エレベーターに乗ってさて帰ろうという時です。エレベーターの前には大きな鏡がありました。エレベーターのボタンを押し乗り込んだ時です。目の前の鏡に、今乗ろうとした時にはいなかった女の人がエレベーターの中、自分の後ろに映っていたそうです。当然その時ビルには一人も人はいません。とすると、H の後ろにいるその女の人は、うわ出たと心の中で H は叫んだそうです。エレベーターのドアが閉まるまでその女の人は映っていたそうです。1階に着いた途端、 H は全力疾走でビルを出たそうです。もちろん鍵はちゃんと閉めて帰ったそうです。職業柄いろいろな話を聞くことが多いので、面白い話があったら紹介したいと思います。で、イノシシハンターさん、レス。うわ怖い、んな狭い空間であっちの人と二人きりになるなんて。ちなみに私、5階建てのアパートの3階に住んでいるのですが、以前酔っ払って午前3時に帰宅した際、エレベーターがちょうど1階に降りてきたので、この土曜の中に誰がと思いつつ、ドアが開くのを待っていたら、到着したエレベーターは無人でありました。土曜中土曜中なんて言うのかな。で、レス返し、月の輪さん、イノシシハンターさん、レスありがとうございます。 私はこの話を聞いてからエレベーターの前の鏡は見れなくなりました。幸い私の担当エリアにこのビルは入っていないのでほっとしております。次はいろいろな警備会社が次々とリタイアしたビルの話をしたいと思います。では。以上。で次、第68夜目、続夢の正体で、正門三段、左門三段。遅くなってすいません。前書いた続きです。私は前回書いた夢の話の後に中耳炎になったのです。子供の頃から風邪をひいたりするとすぐに中耳炎になっていたので、慢性中耳炎と診断されていたんですね。一度大きな病院で見てもらおうと知り合いの病院に行って詳しく見てもらったところ、真珠腫性中耳炎と診断されました。この病気は簡単に言うと、中耳に真珠のような菌の塊ができ、体力や抵抗力が落ちるとその菌が出てきて中耳炎になるというもの。ほっといたら耳の奥はものすごい神経の集まっているところなので、その神経たちをどんどん蝕んでいき、最終的には脳膜炎で死にも至るという怖い病気です。私は大して進行もしていなかったので、手術するにしても1ヶ月くらいの入院、学校は休みたくないので夏休みか冬休みにしてくれと申し込んだところ、冬休みはベッドがいっぱいなので夏休みに手術しましょう、それまでは薬で抑えられますからということでした。さあ、私の入院は冬休みに決定しました。薬もちゃんと飲んでました。そしてある日、妙な夢を見たのです。真っ暗なところにいる黒猫の私、そこに現れたのはなんとなくエンマ様のような風貌のごっついおっさん。そのおっさんが言った言葉がすごい内容で、私は今お前の力が必要だ、もし手伝ってくれるというのなら今すぐ転生させてやるぞ、どうするのだ。私はよく意味がわからなかったんですが、もしかしてそれって私が死ぬことと思ったので丁重にお断りしました。まだ死にたくないし。するとそのエンマ様は、いつでも私は待っているからなと言って消えました。そこで目が覚めたんですが、変な夢ってくらいで片付けたんですね。ところがその後突然病院から連絡があり、ベッドが空いたからすぐに入院しろとのことでした。突然入院手術って感じでした。この手術の前に親が何があっても病院に責任を求めませんみたいな書類を書いていたことが後で判明。そんなに大変な手術やったんか。そして無事手術も終わり、私は絶対安静3日、安静1週間と言われたにもかかわらず、1日で絶対安静は解け、3日目には走ってました。恐るべき回復力。その後先生から変な話を聞くことになります。いやー、なんか妙なことになっててな、薬がなんでか全然効いてなくて病気進行しててな、夏休みに手術してたら手遅れやったかもしれん。ついてるな君、薬が効いてないなんて今までこんなこと一回もなかったのにな。私の夢とこの話が異常に一致していて、この話を聞いた時は背筋が凍りました。しかもこの夢での私は紛れもない黒猫だったのです。私があそこでイエスと言っていたら私は死んでたんでしょう。この出来事で私は以前見た続き夢は間違いなく私の前世だと確信しました。ああ、私の前世は妖怪。で、レス・カリンさん。いつも不思議な気持ちになりつつ拝見させていただいています。ところでエンマ様のような人は黒猫のあなたに転生させてやると言っていたのでしょう。で、あなたは今人間に転生しているということは何か彼の仕事を手伝ったということでしょうか。3人揃って転生しているのには何か深い縁があるような気がします。またそれぞれが出会うことの意味も何かしらあるような、それが分かれば前世のような悲劇が繰り返されることもなくなるのではないかと思います。なんだか信じられないようなドラマチックなお話ですが、すごく興味を持ちました。で、レス返し、サモンさん、カリン様はじめましてと。で、何か彼の仕事を手伝ったということでしょうかについては、これがですね、私が何かの仕事をしていたのは確かなんです。そういう感覚はあるんですね。誰かに命令されて何かしていたっていうのは。 でもその内容に関することは全てプロテクトされているようで全然思い出せません。一時期は意地になって思い出そうとしたんですが、それをすると2、3日頭痛がして生活に支障がきたすので諦めました。それにそこまでして隠していることを知ろうとするのは危険な感じがしますし、言っちゃいそうでしょう。で、エイジ36さん、レース、こんにちは。大変な経験をしたんですね。でも手術中何が起こっても責任を、うんぬんはどんな手術でも書くんですよ。承諾書です。要するに盲腸でも書きますよ。ちなみに私は2回切腹経験者です。で、レス返しサーモンさん、手術中何が起こっても責任を、うんぬんはどんな手術でも書くんですよについて、いえね、私の場合はちゃんとあり得る障害が全部書いてたんですよ。まず難聴、これは当たり前か。味覚麻痺、味覚がなくなる。私も左側の味覚少し鈍いです。顔面神経麻痺、表情がなくなる。顔が動かしにくくなりそう。失明、視神経まで菌がいってるともちろんこうなる。脳性麻痺、ここまでいってたら終わり。思い出せるのはこんなもんかな。私の病気は神経に菌が付着しているようなもんなんで、手術でそこをこそぎ取るみたいな手術なので当然神経に傷がつくんですよ。だからこんなことを承諾書に書いてるんでしょう。なんかもっとすごいことが書いてあったらしいんですが、親は私に教えてくれません。で、エイジ36さん、レス、そんな大変なこととは知らずのんきなことを書いてごめんなさい。中耳炎といえど侮れないのですね。以後気をつけますと。以上。次、69夜目気配でチル三段。前回の書き子は失敗でした。でも下手でも話が伝わればいいかなってことで、またも書き子させていただきます。私には霊感&超能力ないと自分では思ってます。でもおばあちゃんは違いました。そんなおばあちゃんの話はまた今度ってことで私の話です。数年前の高校生の夏、彼氏の家でゴロゴロして遊んでました。そして夜中になって彼が夜勤のバイトに行く時間となり、私も家に帰ると誰もいません。なんで夜中なのに。机の上を見ると親戚のお兄ちゃんが亡くなったので、父の田舎山形へ家族で行ってきますってことでした。そういや彼の家に電話かかってきたけど無視しちゃってました。なんだそうなんだ。一人家の中で悪いことしちゃったなって思いつつ、テレビを見ながら家族の連絡を待つことにしてみました。その間もお兄ちゃんには可愛がってもらったななどと一緒に行かなかったことを悔やんでいました。しばらくテレビを見ていると怖くはないけど何やら気配がしてくる。しかもどんどん近づいてくる。ついに家の中に気配が入りました。やっぱり怖い。すると急にネジを巻かないで数年のオルゴールが鳴り出しました。お兄ちゃん来た。瞬時にそう思ったのはやっぱりそんな日だったからでしょうか。そしてお兄ちゃんを思い浮かべて冥福を祈ると同時に、怖いから来ないでよって思ってしまいました。部屋から気配は消えたものの、やっぱり一人は怖い。寝ることも怖くてできなくなってしまい、彼のいるバイト先へ行って訳を話し、信じない彼を無視して従業員部屋の机に突っ伏して寝ました。やっぱり怖くないですね。ちなみに私が家に一人でいると台所で食器が落ちたり、やっぱりまかないオルゴールが鳴ったりとあったのですが、実害はなかったです。引っ越しした今の家ではなんとなくですが、トイレの前に人の気配、見えないで感じるだけなのでいいのですけど、見える方たちはどんな気持ちだろうと想像するだけで怖いです。以上。次、第70夜8人目の方で古澤愛さん談。 はじめまして、友人のリンク先から参りました。私の体験をちょっと書かせてください。母方のみんなそういう母方がみんなそういう体質のせいもあり、私もかなりあちらの方を見てきました。疲れると特に見てしまうのですが、最近はなくてほっとしていました。ところが有明展示場でのイベントの手伝いを頼まれ、3日間立ちっぱなしでクタクタの後、某店某店で打ち上げとなりました。その入り口でお店の方に何名様ですかと尋ねられ、私が勘定して8人ですと答えると、みんなが7人ですよ古澤さんと言うんです。おかしいなと思って数えていくと、助っ人で来た男性の後ろに明らかにあちら側の若い女性が立ってるじゃないですか。見えるのではなく、私の場合感じるのですが、23歳から4歳、小柄な女性で髪はウェーブをかけている。自然死らしいけれど突然で納得していない、寂しくてさまよっているという情報が頭にパーンと入ってきました。ここで意識を向けたら、あちらも気づいてくれたとばかりにくっついてくるので、知らぬふりをして間違えました7人ですとやり過ごし、席に着きました。それなのに彼女ついてくるんです。テーブルの横っ端に頬杖つくようにして、楽しそうにこちらのおしゃべりする様子を見てるんです。ずっとずっと、しかも私の横。その位置にかぶるようにしてウェイターさんが注文を取ったのですが、注文ミスがあったり機械が作動しなかったり、それなりに影響を及ぼしていたそうです。早々に私は帰ってしまったのですが、ついてこられなくてほっとしました。やはり疲れるとダメなようです。職場でも幾度か見ましたが、女性は初めてなのでびっくりしてしまいました。でもなかなか可愛らしい人だったので、まだ良かったと思ってます。それでは失礼しました。以上。次、第71話目、お兄ちゃんの夢で小さんだ。はじめまして、昨日とても不思議な夢を見たので、どうしても書き込みたくてここに書き込ませていただきました。全然関係のない話なのですが、許してください。私は二人姉妹です。私を入れて、私が生まれる前に男の子が生まれました。でもその男の子は心臓が弱くて1週間で亡くなってしまったそうです。その子が生きていれば私はこの世にはいなかったと思います。で、昨日の夢というのがとても懐かしい思いがいっぱいする夢だったのです。本当に心から溢れるくらい懐かしくて、夢と分かっていても夢から覚めるのが嫌だって思う夢でした。その夢にはお兄ちゃんが出てくるのです。お兄ちゃんはとっても優しくて、一緒に川を渡ったりしました。私たちはずっと手をつないでいました。お兄ちゃんはとっても優しい手をしていました。夢の中でお兄ちゃんが消えそうな予感がしたので、私はお願い消えないでと泣いて伝えました。でもお兄ちゃんは消えてしまいました。夢から覚めて、あれは本当のお兄ちゃんだったのかもってすごく感じていて仕方がないのです。父母に兄が亡くなった日を聞くのは酷なので、いつか東本などで兄の亡くなった日を見れば、絶対今回の夢はお兄ちゃんだって確信が持てる気がします。どうしても昨日がお兄ちゃんの命日のような気がして仕方がありません。亡くなった兄は今父の田舎のお墓で眠っています。父は雪の降る日にたった一人で火葬場へ行ったそうです。そんな話を聞いたのは最近なんです。私はその話を聞いて涙が止まりませんでした。21年間私は全然知らなかったのです。私はもっとしっかりと生きなければと強く思いました。そして夢の中でもう一度お兄ちゃんに会いたいです。で、レス・ペペさん、小さなお話感動しました。お兄さんはきっと小さながこちらで元気にしていることが何よりも嬉しいことだと思います。実を言うと、僕にも兄の他にもう一人弟か妹がいるはずでした。この世に生まれてくることができなかったそのもう一人の家族のために、またその兄として恥ずかしくないようにこれからも一生懸命生きていきたいと思っています。デレス・オトハさん、僕は一人っ子なんですけれど、うちの母も僕を産む前に一人事故で流しちゃってます。まだ男か女かも分かんなかったそうです。 僕はたまにお姉ちゃんがいる夢を見ます。それも決まってひどく落ち込んでいる時に。その時の僕は子供で、お姉ちゃんは中学生ぐらい。いろんなことを聞いてくれて励ましてくれるんです。そして最後に優しく包んでくれて、どこかに消えてしまい、探し回ってるところで目が覚めます。でもぬくもりが残っていて、いつも泣いちゃうんですよ、恥ずかしながら。たまに夢の中でしか会えないけれど、兄弟っていいなって思っちゃいます、今日この頃。でレス、ゼロ太郎さん、レイ太郎さん。私も中学生の頃、夢の中で私と妹と知らない女の子、なぜか感覚的に妹という気がしたで一緒に遊んだことがあります。当時私は学校をよく無断欠席していたので、母親が心配して霊能者へ相談しに行ったようです。なぜ先に学校などへ相談しに行かない。そこで霊能者に、妹さんが出てきましたと言われたそうです。私と妹は知らなかったのですが、母親は以前流産をしたことがあるようで、その後仏壇に供物をあげるようになってから、お供え物をあげるようになってから、私の無断欠席は収まったようです。でちいさん、レース返し。いろいろなお話を見ていると、やっぱりあの夢はお兄ちゃんだったのかなって思います。生きてるってすごく素敵なことですね。で、ペンタさん、レース。私も3年ほど前に兄を一人亡くしました。兄は30過ぎていたんですけどね。でも冬の寒い夜に、寝相の悪い私が布団を蹴飛ばして腹を出して寝てたりすると、優しく毛布をかけ直してくれます。でも兄ちゃんお願いだから、布団かけ直すためだけに金縛りに合わせるのはやめて。それって仕方がないことなのかな。うちの一家全員が体験しています。優しい兄でした。でさらにレス、カオリンさん。私もこの手の夢見たことがよくありました。夢の中に出てくるのは、うちの両親と兄ともう一人の子供、4人仲良く家族を演じているんです。そしてそばにいる私の存在なんてまるで感じないかのような態度。私が、ねえお母さん私も混ぜてと言っても一向に気がついてくれないんです。そういう夢を結構見ましたね。大きくなって聞いた話によると、私と兄の間に流産した子供がいるそうです。もし彼か彼女が生まれていれば、私は夢の通り存在してなかったんですよね。以上。ジーターレス読み214、おじゃまーと、おやつさ、こんばんはです。はい。で、215、あ、昨日夢見ませんでした、安心と。大丈夫。っていうか、あれ、有名ですよね。っていうか、自分なんて全然詳しくないのに、なんだろう、散々、あれだもんな、東高階段の間、中に入ってたもんね。あっちの世界ゾーン。はい。で、次。第72話目、種に交わって赤くなった話、ヒロ三段。どうも、ヒロです。だいぶ前に書いた通り、私はどうやらありがたい血筋のようで、見たこともたたられたこともありません。そんな私が体験した体力的に一番つらかった体験を聞いてください。バイト仲間数人で、白富島のベイサイドプレイスまで遊びに行く途中のことでした。その道は美術館と福安サンパレスの間にあるのですが、同行していた霊感の強い友人が、この道気持ち悪いと言い出しました。私は何ともなかったのですが、いきなり助けてと女性のか細い声が聞こえ、思わず振り返ってしまいました。それがあっちの世界への第一歩でした。その声は誰にも聞こえていなかったらしいのです。霊感の強い友人にもです。か細い声ですが、はっきり聞こえたのに。それからだんだんと気分が悪くなってきました。吐き気、疲労感、右半身の感覚麻痺、右肩のみの重量感、耳もよく聞こえません。念仏を唱えればますますひどくなるばかり。悪霊は右につく。そんな余計な言葉を思い出し、さらに友人の一言、何つけてんの。もう不幸のどん底でした。払い方もその能力もない私。恐怖感はありませんでしたが、このまま履かなくなるのかしら、なんて諦めかけていました。 しかしやっぱりありがたい血筋らしく、地下鉄の改札口を通った瞬間、今までのことが嘘のように体が軽くなりました。疲労感も重量感も耳鳴りもありません。生きてることを、健康の素晴らしさを感じた瞬間でした。嘘のような本当の話、本当に私についてきたのでしょうか。もし友人の言うように本当に疲れていたとしたら、私はどうすればよかったのでしょうか。どなたかアドバイスお願いします。以上。で、次、第73夜目幽霊勤務で月の朝3段。どうも月の輪です。今回は私の会社、警備会社で非常に有名な話をします。私が入社する何年も前から伝わる話です。何年か前、ある有名な食品会社の倉庫を警備することになったそうです。警備のシステムは、警報が発報したら指令センターの指示で車両待機の警備員が出動するものでした。後日営業マンが知ったことですが、その物件、警備対象は我が社と契約する前に何社も警備会社を変えていたそうです。我が社のライバル社も勘弁してくれと言って撤退したそうです。結局我が社も同じことを言って撤退したそうですが、ある日の夜、その倉庫の警備システムが発砲し、うちの警備員が現場急行しました。倉庫に入館し巡回したところ、非常灯だけの薄暗い事務室に中年の男性がいました。男性はこの倉庫の従業員だと名乗り、警備員はマニュアルにのっとり、その人のサインを書類に書いてもらいました。後日その警備員はその倉庫の会社から呼び出しを受けました。倉庫の担当者は何とも言えない顔をしていたそうです。担当者は我が社から提出された例の書類を警備員に見せ言いました。このサインだけど本当にこの人だった？まさか従業員を騙った泥棒だったのか？この写真にその人写ってる？この倉庫の従業員の集合写真を見せられました。ああ、います、この人です。警備員の指さした人を見て担当者はやっぱりと言った顔をしました。確かにこの人のサインなんだけどな。何か？去年死んでんだよね、この人。え？警備会社が変わるたびに幽霊が出る倉庫。その後どうなったんでしょうか。同僚がその話を聞いた時に言いました。もうその幽霊がそこ警備すりゃいいじゃん。あ、そうか、その手があったか。では、以上。ジーターレセミ216、お邪魔します。聞かせていただいてます。どうぞ。まあ、こんなトーンでずっとやってますけどね、ずっとやっててもう1173話読みましたよ。多分1200ぐらいは読んでるんだ、トータルがもう分かんなくなっちゃった。で、次行きましょう。74夜目、恐怖ではないですが、で、アマチャ三段。2回目の書き子です。恐怖しているわけではないですが、現在働いているお店には中年の男性の霊が出ます。白い野球帽をかぶり、白いシャツを着た男性が真っ昼間から店の中をうろうろ、夏だけですが、そして消える。現れる場所が狭い範囲だけに現れるんです。現在まで実害はないんですが、私以外も見ているのでやっぱり見間違いではないようです。誰か霊視できる方見えますでしょうか。自分は見えない人間だと思っていますが、これだけはきっと霊だと思います。あと店の前の交差点は異常なほど交通事故が多いです。あまりにも多いので霊能者の人に見てもらったことがあるとかないとか。私も二度ほど怖い思いをさせられて、思いをさせてもらいました。ここって働いてて大丈夫なんでしょうか。ちょっと不安です。で、レッスー、チャルさん。こんにちは。霊視はできないけれど、事故の多い交差点と店の霊は関係ないと思います。恐怖 ではないとアムジャさんも書いてらっしゃるので、そんなに悪意のあるやつではないのではと思います。無視しちゃえば大抵は大丈夫。ただ例だとしたら、自分が落ち込んでいる時などは良くない影響を受けるかもなので、その時だけは気をつけてください。生きてる人パワーの方が強いのだ。生きてる人パワーか。以上。次、第75夜目、何だったんだろうで、さとか三段。もうさとかさんなのに いいのかなこれ。はじめまして、神奈川県在住のトーマと申します。あれは4年前のちょうど高校受験の頃でした。いつも塾の帰りが11時を過ぎてて、帰り道を一人でボテボテ歩いていた時、バス停から家までは歩いて5分くらいなんですが、その途中に小さな森があって、夜は怖くてあんまり通りたくはなかったのですが、その道が一番早く家に着けるからという理由で、いつも勇気を出して通っていました。で、一人でボテボテ歩くと後ろから誰か来てるような気がするから、走ろうと思った瞬間、耳元で、ねえ、と言われたんです。あまりの恐怖に半べそで家に帰りましたが、家族は誰も聞き入れてくれず、結局何だったのかは分からずです。でも今でも帰りはそこの道を通ってます。あ、やだやだ。で、チャルさん、レス、こんばんは、はじめまして。そういう声多いですよ。今は亡き池田貴族さんもスタジオで複数の人と一緒に聞いたことがあるそうです。本に書いてあった。私も経験したことあるし、今も聞こえますか。で、チョロさん、レス、そういうの私もいっぱいありましたよ。友達が面白がって出るとこに私を連れてったことがあって、帰宅して寝ようとしてると耳元で、私この人に決めたって言われてしまった。やめとけって即答したら消えちゃった。あと運転中に知らないおっちゃんを拾ってしまって、その人が探してた家の前らしいを通ったら、ここだって耳元で大声。さすがにブレーキ踏んでしまったけど、降りていってそれっきり。私の経験ではそういう声って特に被害はないみたいだけど、どう。で、レス返し、さとかさん、レスありがとうございます。最近はそんなには聞こえないですけど、たまに聞こえます。ただそれが街中だったりするので、そんなに怖くはないですけど。以上。次、第76夜目、忘れてたドバイの話で、おかみさん談。お疲れ様です。おかみです。ふと思い出しました、ドバイの話。こっちでも書いたんですが、ドバイに行ったですよ、去年の11月の終わりに。それで砂漠ラリーっていうオプションツアーがあって、それに行ったです。夕方くらいに砂漠に着いて、 4WD で1時間ほどうねうねと砂漠を走り回った後、ラクダにちょこっと乗ってベリーダンスを見てバーベキューの夕食というツアーでした。最近はどうってことなくて、途中15分ほどの砂漠の砂と戯れました。最初はこの時インスタントカメラが砂まみれになってシャッターが降りなくなったのですね。何回もカチャカチャ試していると、どうにかシャッターは降りているようなのだけれど、歯切れのいいカチャって音がしない。でもフィルムを巻くことはできる。これ映ってへんかもって思いながら、とにかく振ったり叩いたりしてました。で、その後またひたすら走りまくって奥地に到着しました。ベリーダンスを見たり食事をするところはテントがいくつか張ってあり、その周りを柵で囲ってあります。そのあたりからどうもおかしい気がしましたよ。まずトイレを済ませてから柵の中に入っていきました。いよいよ空気が変。でも別に怖くはなかったです。ただただハテナな感じがしただけで、ダンサーのお姉さんを待ってる間、民族衣装を着せてくれました。イスラム教徒やアラブの王様風のあの衣装、彼と私も着せてもらいました。ダメだろうなって思いながら、まず彼の写真を撮ろうとシャッターを押しました。 カチャ。音がしました。フィルムも負けます。問題はフラッシュだけ。真っ暗で焚き火というか火の明かりと電球がいくつかしかないところでフラッシュ焚けなかったらここおそらくまともに映らない。だから必死にフラッシュのボタンを押してました。でもやっぱりうまくいかない。運が良ければっていうくらいの気持ちで彼と私の写真を何枚か撮りました。で、いよいよベリーダンス。お姉さんが一曲踊った後、いきなり彼が一緒に踊ろうと呼ばれたのでフラッシュは無理だろうなと思いつつまたシャッターを押しました。白い光が一瞬瞬きました。フラッシュが焚けたんです。思いましたね、いよいよ来たぞって。で、ひとしきりみんなでベリーダンスかなんだかわからないのを踊った後食事になりました。ベリーダンスの舞台は柵で囲われた敷地内の真ん中にあり、柵の内側に沿うようにテントが4つほど張ってあり、長いテーブルと座布団のようなクッションが置かれています。食べ物のテントのすぐ隣に白人の観光客が陣取ってて、もう一組の日本人のご夫婦が舞台を挟んでちょうど反対側に上がっていきました。一足先に彼もそっちに行ってました。正直嫌というかなんか違う感じがしたんです、そのテントの奥の方でも。彼にはそんなことわかるはずないし、まあ怖くはないし気持ち悪くもないから、そこに私も行きました。落ち着かなかったですけど。で、まあ無事にツアーも終わり、ホテルに帰って寝ました。夜中何度も目が覚めて落ち着かなかったです、その日に限って。3時か4時前くらいまた目が覚めました。その時私の左肩に確かに彼の頭が当たってました。ああまだ寝れると思った時、パタパタパタって室内履きのスリッパの音がしたんです。ん？トイレ行ったんかなって思った途端ゾクッとしました。だって彼の頭の感触が確かに左肩にあるんだもの。恐る恐る振り向いたら白い影がスッとドアの方に走っていくのが見えました。ホテルの部屋って大抵ドアを入ると左右のどちらかにバスルームがあって 2,3 メーター廊下みたいなのが続いてて部屋が広がってるっていう作りじゃないですか。で、バスルームの反対側の壁にベッドの頭の部分があるという、まさしくあの状態のバカでかい部屋でした。私がなおも振り返って見てると、その女の子はベッドの頭がくっついている廊下の端っこからこっちを覗いてる。その時なぜか、あ、見つかっちゃったっていう子供のいたずらっぽい声が響きました。どうしようか、起きてみようかって一瞬考えてる隙に女の子の気配はなくなりました。そのまままた眠りにつき朝を迎えました。その日はもう帰る日でしたので、バタバタしててすっかり夜中のことは忘れてました。で、帰ってきてから彼は週末パチンコに行ったところ勝ちまくったそうです。不思議と。その話を聞いてふとその子供のことを思い出して、そういやーって言ったらラッキーなのがついてきたって喜んでました。でも偶然かと思ってたんですよ。だけど写真を現像に出してびっくり。フラッシュが焚けなかった写真までしっかり撮れてる。おまけに彼の写ってる写真だけ白と赤の光がいっぱい入ってる。おお本物やって思ったけど、やっぱり怖くはないのでほったらかしにしてます。ついこの前あんまりこういうのを信じない彼がポツリと言いました。帰ってしまはったんかな、ドバイに。何のことか一瞬わからなかったんですが、すぐにピンときました。そうです。彼はあれ以来負けまくっているのです。きっと、ドバイにはパチンコなんてないから、遊んでみたかったのかもしれませんね。幽霊さんも。彼はずっといてほしかったようです。はい。で、イタコ28号さん、レス。ドバイの座敷わらし。以上。ジーターレスミ217。俺も映画館の中に入って座ってたら、映画が始まるまで自分の胸元あたりからずっと小声で何か喋ってる声が聞こえてたってことがあったな。 音響で他の席のダベリ声が胸の位置で焦点が合ってただけだけだなと。そんなにうまい具合に行くときってあるんだ。そんなのすごいねそれで。218おっちゃんコントだ。おっちゃんじゃねえし、20代だし。これでもおっちゃんこれ見たと。 YouTube かよ。音入るからな、あんまり配信中には見たかねえんだけど。これ何、定年美少女ハイジ山彦編。これあれじゃねえの、あのゴールデン X のやつじゃないの、おそらく。見てないけど、すぐ消しちゃったけど今題名だけ見て、うん、で、次行きましょう。とりあえずね、あの分からん、うん、見てない、はい。第77夜目 UFO だったのかな。で、納屋橋、納屋橋、わかんねえ。三段と、納屋の橋、わかんねえ。うん、行きましょう。はじめまして、いつも楽しませていただいております。楽しんでばっかりでも申し訳ないので、私の UFO 目撃談でも。カブスカウト、ボーイスカウトの小学生版の活動中の頃なので、多分小学生の頃だったかと思います。ベーデンバウエル、ボーイスカウトの創始者、うろ覚えの50周年記念で、愛知県春日井市の落合公園で記念のイベントがあり、多分春日井市全部のボーイスカウトが集まるかなり大きなイベントだったかと記憶しています。それぞれの団体が学園祭のような出し物をかなり広い敷地で出し合って、最後閉会のセレモニーをして終了といった流れだった。私が UFO らしきものを見たのは、その最後のセレモニーのためにボーイスカウト団全員が整列している時でした。何気に右側を向いてみたのです。落ち着きのないやつ、多分視界に入ったものを確認するためだったかとは思います。当時はまだお祭りの夜店なんかで登場し始めた銀色の風船、あれを見つけたんです。小学生だった私は、誰かが飛ばしちゃったんだろうなぁなどと考えていました。かなり高い場所に浮いています。そしてまた閉会式の挨拶みたいなものに気を戻します。しばらくして、あの風船どこまで飛んだかなぁなどと思い、また風船に注意をやると、動いてないんです。ほとんど大きさも変わらずに。あれだけ高ければ流されるのも早いだろうと普通想像しますので、なぜだろうとさらに注意を促されます。でもこのイベントでそんなゴミの出るものは出さないのでは。そんな風船が売りに出されるようなお祭りは最近なかったはず。誰かに同意を求めたいのですが、閉会式の真っ最中に話しかけるのもはばかられました。またよく見るうちに風船とは違うような気もしてきました。光の反射の仕方が水銀の水滴のようなかなり綺麗な形を作っていたのです。そこまではっきり確認できるのに、風船のサイズや見え方、高さを考えるとどうも納得できないでいました。誰かこのイベントに参加した方っていませんか。私は未だに覚えていて気になって仕方がないのです。以上。次、第78話目学で、まあ三段。私某県立高校で事務をしております。学校の階段なんて嘘くさいものも多いのですが、ごく稀にどうしても説明のつかないことがあったりします。その中でまずこれは人から聞いた話。ある教育困難校の校長が自殺してしまいました。学校が荒れていて、周辺住民からの苦情、ストレス、そんなものが原因と聞いております。今の学校は警備会社に夜の学校を警備してもらってます。ある朝のこと、警備会社から応接室の歴代校長の写真のうちの一つが落ちていたので、額などを片付けましたとあり、担当の事務員が見に行くと自殺した校長のものでした。なんでこれだけ落ちたんだろう、みんな同じにつけてあるのにと、その日は特に気にせず、彼は落ちることのないように取り付けました。 それなのに次の日もその写真は落ちていました。場所を少しずらして取り付けたところ、それから落ちなかったので、みんな場所が悪かったということにして何ヶ月か過ぎました。ある日、応接室を使用した先生が、なんであの校長の額の下の座布団、額の下にある三角の滑り止めだけ赤なのと言いに来ました。え？全部紫のはずなのに。と見に行くとそれはあの自殺した校長のものでした。あとこれは恐怖なのかどうか分かりませんが、今私のいる事務室で不思議に符合する事故がありました。昨年私は止まっているところに後ろからトラックにぶつけられました。そして今年私がぶつけられた場所より少し離れたところで同じ事務の人がトラックに同じように止まっているところにぶつけられました。二人とも車の損傷の割に怪我もなく無事でした。でも同じ頃ですね。なんて話をしてたらなんと一日しか違わない。そして私は事故の後ジョージアのテルカやワンダのジャケットなど次々に検証に大当たりしていた話をした次の日、私もテルカが当たったと言い、どうせ外れてると言った宝くじも1万円も。これっていいこと？以上。次、第79夜目。8年前の王子にて、秋節羅さん談。秋節羅かな。ご無沙汰してます、秋です。書き込みなどしたことがなかった私が昨年こちらの掲示板にデビューしてレッスンをいただいたことで調子に乗り続けざまに書き越しましたが、その後自分の文才のなさに呆れ自粛しておりました。さらにあの書き込みの後パソの調子が悪くなり再インストールすること6回、またちょっとショックを受けたレスがあったものですから。しかし年も明けましたので復活をお許し願いたく登場しましたが、実は以前にも書いていたはずなのですが途中で必ず何かしら故障が起きて投稿できませんでした。よって今回は細切れになるかもしれませんが数回に分けて投稿したいと思います。第1章、8年前の王子にて。私の妻の妹の娘、つまり姪の M のエピソードから始めたいと思います。北海道札幌近郊の王子に姪は住んでいました。当時4歳の M は大変おとなしく世間一般に言われるいい子でした。しかしその隠された才能をある日突然開花させてしまいました。しかも街中でシュッポッポに乗ってお家帰ると突然騒ぎ始めた娘に驚く母親。街中から家まではバスで移動していたのでシュッポッポじゃなくてバスでしょうと諭しますが、シュッポッポに乗っておばあちゃんのお家へ帰るとの言葉に汽車で帰るとは実家のある S 市であることに気づきました。北海道人は電車を汽車と言います。しかし汽車で2時間かかる実家にすぐ帰るわけにもいかず、とりあえず電話。そして分かった Y 君の死。 Y 君は義理の妹のいとこでした。身長185センチ、モデルのような顔とスタイル。しかし出生時5000グラムを超える体重のため 出産麻痺という障害で右半身が不自由でした。また母親の体質を引き継いでしまったのか若年性糖尿病でした。父親はすでに亡く、母親はその時糖尿病のため入院中。彼の弟、身長は同じ、見た目は…は大学に通うため札幌に下宿中。彼は自宅で亡くなっているのを発見されました。姪は多分そのことに気づいていたのでしょう。なぜなら葬儀も滞りなく済み、姪も自宅の王子に戻ってからのことです。お兄ちゃんがお線香欲しいって言ってるよとの娘の突然の言葉に、大丈夫だよ、毎日お線香あげてるよと母親。ううん、お線香ないって言ってるよ。またも実家に電話で確認。結果弟は下宿に戻り、母親は急遽再入院のため自宅にはおらず、確かに仏壇にお線香をあげられていませんでした。 メイの言う通りだったのです。母親の入院が急だったため、誰もこのことを知らず、急遽親類が毎日通うことになりました。その後、メイは元のおとなしい子供に戻りました。以前よりも静かに家の中でばかり遊ぶ子供になってしまったのです。母、 M ちゃん外で遊ぼうか。メイの M、 ううん、いいの。母、どうして。メイ、お兄ちゃんと遊んでるから。母、お兄ちゃんって。メイ、花火のお兄ちゃん。メイの M は Y 君のことを前年の花火で遊んだ時の記憶から花火のお兄ちゃんと呼んでいました。母、どうして花火のお兄ちゃんと遊べるの。メイ、だって窓から入ってくるんだもん。筆者のアキも知ってます。そのマンションの窓の下は崖なんです。そんなところから入れるはずがありません。絶対人間ならば。静かに家の中で遊び続ける娘 M をちょっと引き気味に見る母親でした。ある日、お兄ちゃんもう来れないって言ってたよと娘の M。 どうして。あのね、もう向こうへ行くんだって。その日が四十九日でした。母親は娘に言われて気づいたそうです。妹は一時期他の家で育ったことや結婚の際のいきさつから実家と疎遠になっており、連絡を受けていなかったのです。間違いなく姪の M は Y 君に会っていたようです。人の魂は四十九日間その家に留まると聞きましたが、なぜ疎遠となっている姪のうちに来ていたのでしょうか。個人的にはちょっと怖いんです。客観的には不思議なだけだと思いますが、これを書こうとするとフリーズしたり回線が切れたりするんです。そして Y 君としている人と同じ名前の方から前回レッスンをいただいたもんだからビビってしまって、とりあえずここまでは書けたので一度送ります。以上。次、第80夜目、ポルターガイスト、カオリン三段。イタコさん、お久しぶりです。最近初めから全部読み直しています。私の話って全然怖くないですよね。恥ずかしいと言いつつ来れずに投稿してますけど、今回の話も怖くないです。だって私には日常生活ですから。あれは確か高校の時だったと思います。うちの高校は私服な上にお昼に学外に食べに出てもいいという何とも素晴らしい高校でした。で、あの時は家に忘れ物をしたかなんかで家に取りに帰ったんです。部屋に入って忘れ物を取ってさあ学校へ戻ろうと思った時、ベッドがガタガタと動いているのが目に入ったんです。私のベッドは二段ベッドだったので、ちょうど目の高さに上の段があるんですね。あれ、また貧血になったかなと冷静な態度で窓のところにあるブラインドを見たら、ブラインドはピクリとも動いていないんです。普通貧血だったら全てのものが動いて見えますし、地震でも物が揺れてますよね。おかしいなって思ってベッドに触ろうとしたら、ベッドの動きがピタッて止まりました。その時は全然恐怖とかを感じませんでした。っていつもじゃんって言われそうですけど、それから頻繁に寝ている時とかにベッドが縦揺れしたり横揺れすることが起きていました。今は実家にいないのでよくわかりませんが、どうなんでしょうね。以上。次、第81話目、私と母の不思議な体験で、塩三段。皆さんの体験談を読んで私も投稿しようと思いました。それは私の母のことです。私の母はとても霊感の強い人です。今よりも若い時の方がすごかったと思います。いろいろあるんですが、一つ一番不思議だと思う話をします。 10年ほど前の話ですが、当時私は小学校低学年で、母は30ぐらいだったと思います。その当時うちの両親はとても仲が悪く、パパが2階で、ママが1階で、そして私は2階の自室で寝ていました。私の朝の日課はママを起こしコーヒーを入れてあげることでした。その日朝起きて1階に行くと、ママの姿がありませんでした。私はとても不安になりました。ママママと叫んでも返事はありません。ふと玄関を見ると少しドアが開いていたので、外に出ると車にもたれてママが立っていました。寝巻きのママ、外でぼーっとしている母を見て何かあったのかと母に聞きました。すると太鼓判を持った二人組に追いかけられて、ここまで逃げてきたと無勇病者のような母が言いました。当時大きな太鼓判を持って追っかけている CM があったので、それのことを言っているんだと私は思い、それでどうしたんと聞くと、ここで捕まって押さえつけられて太鼓判を押されたというので、どこにと聞くと、ここと言いながら前髪を上げた母のおでこにびっしりと文字が書いてありました。それはミミズのような文字で、ハンコというより刻印のようなものでした。ママほんまについてるよと私が言うと、ああやっぱりと、別に大したことではないというふうに母は言いました。それ以上聞いてはいけない気がして聞きませんでした。それから3日ぐらい母のおでこにはそれが浮かび上がっていました。でもそれは私と母しかわからないみたいで、他の人は何も言いませんでした。この掲示板に投稿するにあたって母にもう一度その話を聞いたら、ああそんなこともあったなと素で言われました。超天然でとても不思議な母です。母関係でまだたくさんネタがあるので、また投稿します。以上。次、第82夜目、駅の階段3で獣人三段。まだまだある駅の怖い話。これは経験した先輩から直接聞いた話です。ある日ある駅で人身事故が起きました。当事者は即死。すぐに死亡が確認されたので警察の管轄となりました。かっこ生きている場合は消防が病院へ運びます。生死不明の場合も。遺体は損傷がひどく、死体袋、毛布などでくるむ場合もあるの他に、黒いビニール袋がいくつか必要になるほどだったとのこと。さて走行路面の清掃も終わり開通となりました。その日の当直は先輩ともう一人ベテラン職員の2名でした。私も経験がありますが、事故当日の宿直は嫌なものです。特に終電前のホームの点検が嫌でたまりません。遺体のあった場所は清掃されており、そこだけやけに綺麗なのでどうしても目がいってしまいます。当直の2人は終電発車後、構内の残留客の有無を確認して出入り口を閉め、残務処理をして事務室の隣にある仮眠室で仮眠を取りました。眠ってどれくらい経ったのか、先輩はかすかな足音で目が覚めました。夜中に駅構内で足音がするのは珍しくありません。昼間できない工事なので業者さんが入ることがあるからです。でもその日は工事の予定など聞いてはいませんでした。先輩が真っ先に思いついたのは、残留客がいたのかということ。相方も同じく目が覚めたようで、二人で構内を点検しましたが誰もいません。それで再びベッドに入ったのですが、うとうとするとまた音がします。仕方なくもう一度見に行ったのですが、やはり誰もいません。先輩はきっと何かの機械の音だと無理やり思い込み眠りました。朝起きると相方のベテラン職員が全く眠れなかったと言います。彼は同じ仮眠室でも事務室寄りで寝ており、先輩が眠ってしまった後もずっと足音が聞こえていたとのこと。しかもその足音は事務室の外ではなく中でしていたというのです。とりあえず始業の準備をし、始発列車も無事見送り、早番の職員が出勤して交代し、ひとまず当直の仕事は終わり、 休憩室で食事を取ろうとしていると電話が鳴りました。電話は警察からで、昨日の人身事故の遺体を入れた袋が足りないんだけど、そこにありませんか。見ると事務室の棚の上に黒いビニール袋が。以上。次、第83夜目スタジオで、でチャル三段。こんにちは、チャルでございます。久しぶりの書き込み台。この間バンドの練習でスタジオに入った時のことです。音出しで曲を演奏していたら変な音が混ざっているのに気がつきました。ハモンドオルガンのようなキーボードが曲に合わせて演奏されているのです。ちなみにタッチはジョン・ロードのような少し古臭いハードロック調でした。スタジオには意外に雑音が入ってくる時があります。複数のスタジオがビルのように重層構造になっている場合など、よそのスタジオの音をアンプが拾ってしまうとか、PA のマイクが余分な音を増幅してしまうとか、ドラムのシンバルの倍音とか。気楽な練習なのでアンプに耳を当てたりしてみたのですが、そこからは出てない。もちろんメンバーにキーボードはいません。スタジオ内に楽器として備え付けてありますが、そのようなわけで電源は入れてありません。一曲終わってから他の人も聞いてないかなと思い、今の曲でキーボードが聞こえたと言いました。やめろ、嫌なこと言うなという意見は、電源の抜いてあるキーボードに一番近いギターさんです。彼には聞こえなかったらしい。まあマーシャルのアンプの前に陣取ってるから当たり前だけど。メンバーの中に霊感強し、幽霊体験済みのベース君がいるのですが、キーボードというかオルガンですよねと言いました。きちっとソロ撮ってたよねと。私、怖い感じがしなかったので、それでは新曲というかまだ未完成の曲の場合どう出るかということで、それを演奏してみました。演奏できないでやんの。アンプ、PA、倍音に気を使ってたので、それで聞こえなかったのかも。それでは聞こえた時の曲をもう一度、同じくらいにアンプなどに気配りして演奏。やはり聞こえる。古臭いオルガン系のキーボード。メンバー加入希望？断りたいかも。変な音が混ざったのはその曲だけで、あとはいつも通りの練習だったのですが、休憩中に他のスタジオを見ても、隣のスタジオに元気いっぱいの若者がロックンロールしてただけで、とてもあんなキーボードを弾きそうな人が入ってるバンドはいなかったので、まあ見えないやつの仕業だったんだろうと済ませてしまいましたが、今度聞こえたらスタジオ備え付けのデッキで録音してやると思っております。以上で、次、第84夜目王様の王ブブ三段。はじめまして、ブブと申します。新あっちで UFO ネタがあったので、私の弟が見たものについてお話を。今から 7、8年前、私は家族と一緒に茨城の片田舎で暮らしていました。テレビで UFO の特番をやっていたので、そういう話が大好きな私は母と弟と一緒に見ていました。番組の中でロシアで撮影された UFO の写真が写った時、弟が、あーこれこの間煙突の横に浮いてたやつだというのです。家の近くには大きな工場があって、赤と白のボーダーの大きな煙突があります。その横にテレビに映っている UFO と同じものが浮いていたそうです。その UFO は下から見たら楕円形か円形で、厚みはそんなになく、底の部分に漢字の王のようなものが書いてありました。テレビでも王さんのサインボールなんて言ってました。弟は家の前から見てびっくりして母を呼びに家へ駆け込み、また戻ってみたらそこには何もなかったそうです。母も、ああ 2,3 日前の夕方大きな声出しながら家に駆け込んできたわよねと言っていましたので、弟が何かにビビっていたことは確かです。 私はその何年か前にテレビで見た超能力者が UFO を呼ぶ番組の真似をして、友達と怪しいと思われる星に向かって光ってくださいなんて叫んだことがあります。その時なんとその星が今まで止まっていたのに右へ移動していってピカーッと光ってくれました。特に何とも思っていなかったのですが、弟の話を聞いた時思い出して、もっとはっきりとした UFO を見た弟を羨ましく思ったものです。その他にも一人暮らしをしている時に起こった夢かもしれないけれど部屋に入ってきた小さい UFO のお話もありますが、その話はまた今度。以上。で、ジータ219、その曲の時毎回聞こえるならばそれは霊とかじゃねえだろう、どう考えても機械とか必然な現象だろうと。でもそうね、なんか偶然いろんなのが混ざってそこでみたいな、かもしれません、わかりません。オルガン、てかなんとかオルガンっていうのもよくわかんないしね。で、次、第85夜目、知らないって怖いですね。で、ヘロン三段、まあ投稿会談だからそんな程度で、はい。はじめまして。面白いので100物語も200物語も関係ないやいと一晩で全部読みました。私には何にも起こりませんでしたが、前の日に焼肉を人の分まで平らげた妹が熱を出して苦しんでいます。41度3分、まあ風邪流行ってますしねっていうレベルじゃねえけど。で、全然怖くはない話です。先にお詫びしておきます、ごめんなさい。つい最近友人から聞いたんですが、仮に名前を N 子とします。くどいですが仮名にするまでもない話です、重ねてごめんなさい。その N 子の家の近くにおの日、古くて読めないと掘ってある古い石碑の立っているところがありました。私もしょっちゅう N 子の家には遊びに行ってたんですが、言わなければそんなものあったっけねと気づかないくらいの地味な日です。それで N 子がこの間久しぶりにその近くを通ったら、石碑のあった土地が宅地になって売りに出されていたそうです。もちろん石碑は跡形もなし。おの日にどういういわれがあるのかは知らないんですが、はっきり読めなくても女性の名前というのはわかるんです。しかも古い。時々お線香やお花が備えてあったりもしたそうですけど、どう考えても楽しいことを記念して作られた石碑ではないと思われます。それをね、移動させたのならまだしも取っ払ってしまったんですから。どこにあったんでしょうその石碑、しかもその後に家を建てるっていうんですから、これからどうなるんでしょうそこは。私の叔父は昔屠殺場、屠殺場だったというところに建てられた家を買ってえらい目に遭ってますので、とても人事とは思えません。でも知らない人は買ってしまうんですね。ちなみにそこは高級住宅地と言われる地域です。風林火山で有名な T 神社の近くなんですけど、あ、やっぱり怖くもなんともないですね、ごめんなさい、また出直します。以上。次、第86夜目、家の中に誰かがいるかも。で、カズさんだ。はじめまして、カズと申します。9000番をゲットしてしまったので、何か送らなければならないと思い書いた次第です。私の実家は一戸建てなのですが、昔は畑だったところに建っています。私自身霊感があるのかないのかよくわからないのですが、わずかながら感じることができるみたいです。話はそれましたが、実家を建てて引っ越しした間もない頃、小学校5年の私は初めて2階に一人部屋をもらいました。しかしながら一人で寝るのは初めてのため、お化けが出たらと思ってしまい、部屋の外の廊下の電気はつけて寝ました。かれこれ夜中の3時頃、 階段を上り下りする音が聞こえてくるじゃないですか。でも上り下りするだけでこっちに来る気配はありません。金縛りにも合いません。その夜はドキドキして眠りにつきました。翌日の夜も廊下の電気をつけて寝ました。やっぱり深夜に階段を上り下りする音。私は開き直って、もういいや、襲ってこないしと思い無視することにしました。音自体は2週間連続で続いて、徐々に日が明くようになり、最後にその音は聞こえなくなりました。その2、私が浪人生の頃、実家から試験会場に向かうため家を出ました。そして自転車に乗って家の玄関前を通り過ぎた直後、家の扉がスーッと開いて閉じました。その時は母親しか家にいなかったので、あれ、俺の忘れ物を教えてくれたのかなと思い、家に戻り母親に、なんか俺忘れ物したと聞くと、何もないわよとの答え、今玄関に出てこなかったと聞くと、ずっと座ってたわよと返されました。私はうんと思ってしまい、風のせいにするにも全くの無風だし、扉が閉まる時人の気配感じたし、なんか家にいるのかと思いました。その3、私が浪人中、大学の受験票が見当たらなくなり、家族全員で探していました。試験を明日に控え、マジで探していました。そして日が暮れて夜が来て、私は寝ることにしました。その時私は小さな声で、この家に神様がいるのなら私の受験票を出してくださいと言って寝ました。翌日起きてみると、ベッドの足元に受験票が、寝る前も見たのに。これらの事件を機に、家には神様に近い何かがいると確信しています。皆さんもそういった経験おありでしょうか。つまらない話を長々とすいません。以上。受験票もう諦めて寝たんだもう。はい、で次で第87夜目、幼なじみの実体験で、ウラディ三段。今日90話までやったら、寝ます。はい、はじめまして。このサイト怖いっすね。しかし100話200話と一晩読んでも何も起こらないあたり、自分には霊感とかそういうものはなさそうです。よかった。なのでここからは幼なじみから聞いた話です。全然怖くないんですが、面白かったので。幼なじみ H とするが、高校の時部活の合宿でとあるホテルに泊まったんですが、先輩たちの話によると、このホテルで稲川淳二の番組のロケがあったらしく、その時に彼が出るという部屋に自分の色紙をお守り代わりに置いていったといいます。そんな話をしていて、 H が自分たちの部屋に入った矢先に例の色紙が飾ってあったんですね。でもまあそれが効いてるのか、合宿の間は何もなかったようです。以上。これ別に怖い話とかじゃない。こっちの世界だな、完全にな。でジータ220、ところで4周年だっけ、記念は何かやるのと。何にもやんないと思う、多分。あともう1ヶ月もないですけどね。1ヶ月も経たないで、もう4周年で5年目入りますけど、何にも考えておりません。はい、もう普通に過ぎていくと思います。はい、おそらく、と思うよ多分、はい、で行きましょう。第88夜目、お線香でモモンガ三段。はじめまして、モモンガと申します。イタコ28号さんにはまってしまい、少しずつですが読み進めていたところ、ニコニコトシちゃんさんのお話と同じような経験をしたことがあるので、これはと書いてみることにしました。今から数年前、義理の姉が亡くなり、呼び出しを受けた私は兄の家まで急いで行きましたが、駅に着いたものの兄の家の電話は話し中。 車でしか行ったことがないので、それも 2,3 回。家が分かりません。真夏の太陽にバテながらも困り果てていたところ、お線香の匂いがしてきました。私は鼻づまりです。変だなぁと思いつつ、このまま電話がつながるのを待つならと、お線香の匂いに導かれ、歩いて20分くらい経った頃、見覚えのある兄の車。どう考えても駅まではお線香が匂うはずもなく、兄の家に無事着いた時には、あれほどまとわりついていたお線香の香りは消えて、別のお線香の匂いになりました。だからどうってことはないんですけどね。ただ親近者が亡くなると不思議なことが起こるなぁと思うことが多いので。以上で、次、第89夜目、パソコンの目で、あんこ三段。はじめまして。いつも楽しく怖く拝見させていただいています。こちらのサイトは結構以前に友人から教えてもらい、毎日少しずつ読み進めていたのですが、ちょっとしたことがあってしばらく覗く気が起こりませんでした。そして最近になって久しぶりに覗きに来て、またドキドキと拝読させていただいているのですが、その来れなくなったちょっとしたことについて聞いていただきたくて、今日書き込んでみようと思った次第です。長くなってしまうかもしれませんが、お付き合いくだされば幸いです。私には姉がいます。姉ももちろんあっちの話が大好きな人です。怖いサイト見つけたよと言ったら、今度教えてねなどと会話を交わしていました。後日、今日読んだ怖い話がねと話を切り出したところ、私ネットの怖い話は今ちょっとって言うんです。あんなにあっちの話が好きなのにどうしたんだろうと思って聞いてみたところ、姉の職場の先輩の話が始まりました。先輩は霊感がそこそこ強い方のようで、職場でもいろいろ目撃している方。その先輩が自宅でネットを開き、怪談系のサイトを見ていたそうです。時間も遅くなったので、そろそろやめようと終了したところ、 PC の画面が暗くなる瞬間、画面に人間の目が現れたそうです。それは一瞬出て消えてしまったそうですが、それからというもの、その先輩はいつもどこからか誰かに見られている感覚が常につきまとい、主に鏡、ガラスなど反射するものから精神が少しおかしくなってしまって、現在精神病院に通っているそうです。それを聞いてからあっち系サイトを見る気がしばらく起こりませんでした。信憑性がある位置の人の話なので事実なんですよね。それが余計に。幸い私は霊感などというものには全く縁がないようなのですが、これを投稿しても何も起こりませんように願うばかり。で、ノブさん、レス、あんこさん、はじめまして。こういうのって実際どうなんでしょうね。アーチ系サイトに掲載されてた画像がハードディスクに残って消去できなくなったなんて話も聞いたことがあります。私はあっちの世界がものすごく嫌い、怖いからな割には好奇心旺盛で、ついついその手のサイトを見てしまいます。でもあまりにヤバげなサイトは遠慮しております。特に写真とか掲載してるとこは敬遠しております。そういえばお気に入り登録したここの URL がある日突然繋がらなくなったことがあるのですが、これは違いますよねと。で、レス、アツシさん、はじめまして、アツシと言います。私も霊感の類は全くないんですが、見えない感じない UFO は見たかも。あっち系サイトを好んで見るようになってから、確かに部屋の雰囲気が悪くなった気がします。最近では夜中とかにドアをノックする音がしたり、ドアを開けると当然誰もいない、窓とか閉め切ってるのに耳元を風が吹き抜けていくことがたまに起きるようになったり、それからパチンパチンと妙な音がする時もあるし、家が古いせいかな。でも私の部屋だけ猫も目で見えない何かを目で追ってることがあるし、そういえばこの前ここを見てたら誰かに肩を叩かれたような。臆病なんで気のせいだと思うんですけどね。思いたい。で、レス、イタコ28号さん。私が何らかのおぞましき恐怖&たたり等に襲われ、このサイトがなくならない限り読んでいても大丈夫かと。賃貸実験中。 で、あんこさん、レス返し。皆さん、レスありがとうございます。まさかこんなにレスくださる方がいるなんて思っていたなかったのでびっくりしました。私はあっちサイト見た後はいつも他の明るいサイトに飛ぶようにしています。気分が沈んでいるし、部屋もどこか沈んでいる気がする。幸い未だラップ音も聞いたことがありませんし、投稿後も無事でした。よかった。自分では体験したくないので。イダゴ28号さん、頑張ってサイトを存続させてください。ではと。以上。んで、今日最後第90夜モモンガ三段。皆さん金縛りに遭われる方も多いと思いますが、金縛りの前ってグオーングオーン、うまい表現が見つからない、何か近づいてきてるぞって感じがしませんか。近頃このホームページを見るようになってから何か近づいてくる感じが抜けないので、多分マイブームとして怖い話などしてるからかもしれないですけど、今夜は実家での金縛りの話を書き込もうと思いまして、それは中2の時、金縛りってどんな感じになるんだろうなんて考えていた時、金縛りはやってきました。部屋には洋服ダンスの前に鏡がついているものがあり、その前に着物を着た女の人が座っていました。枕元のランプがついていたので薄暗い部屋でしたが、鏡には映っておらず、怖いながらもおお金縛りだとちょっと感激してしまったものだから、それからはいろいろな方が遊びに来られました。お邪魔しますよとでも言ってるかのような近づくサインとともに。ただ実家はいろいろと不思議なことが起こるところでもあったし、あまり怖くはなかったんです。あの金縛りに会うまでは。家の裏手には地元の人じゃないとわからないようなところに古くて小さい墓地があります。出ると有名なところです。そのせいか家に来られる方は着物を着てということが多いのです。あの金縛りも多分ここから来たと思っているので。今から10年前のお盆中、夜の8時頃からうとうととしていました。墓地があるそばの窓を開けてどれくらい寝たのか金縛りに会いました。まあいつものことだしくらいにしか思わなかったのですが、いつもより長く強く感じるものがあったので目を開けてみました。足元にも肩から下には何も見えません。と視線を感じたので目だけを動かし、真横を見た時文字通り固まりました。床から男の人の顔が出ていたのです。髪型は28分けというのでしょうか、三河健一のデビュー当時のようなので昔と言ってもそんなに昔の人じゃない。思った時に男が目を開け笑いました。そのまま目線をそらすこともできずにいたら、冷たい風が吹き抜け男が消え、金縛りも解けました。時間にして2、3分だったと思います。駅が近いため電車がホームに入って走りすぎる音が消えていましたから、あ、聞こえていましたから。でもまだ蒸し暑さの残る中の冷風が気になってしまい、外にも出てみましたが無風状態。ちょっと不思議で怖い金縛りの話その1でした。以上。はい、というわけで、残り10話やればですね100話読み終えるんですけど、残して次回に残しております。はい、多分やってたら1位過ぎちゃうんで、それはまずいんで。はい、で、ジータレス予備221、金縛りは解明されたねと。あ、科学的に？なんか、てか全然知らないけど。うん。金縛りは解明されたんだ。え、じゃあどうすれば金縛りになるの？てかどういう時になるの？金縛り。金縛りってそのなんだろう、科学的にはなんていうあれなんだろう、医学的には睡眠麻痺 と呼ばれる睡眠時の全身の脱力と意識の覚醒が同時に起こった状態、不規則な生活、寝不足、過労、時差ボケやストレスなどから起こるとされる。脳がしっかり覚醒していないため、人が上に乗っているように感じる。自分の部屋に人が入っているのを見た、耳元でささやかれた、体を触られているといったような幻覚を伴う場合がある。幻覚。これは夢の一種であると考えられ、幽霊や心霊現象と関連付けられる原因になっている。ただし金縛りの起きる状態がほとんど就寝中であることから、学者の説明は睡眠との関係についてである。覚醒状態においての金縛りというものについては科学的にはほぼ未解明であり、精神的なものに起因するとされることも多い。霊的なものを信じていない人の場合は、宇宙人に何かをされたなどという形式の認知になるという説があると。ウィキよりですけど、はあ、どっかに載ってんですかね、そういう解明されたねって書いて。金縛りの原因。金縛りの原因と対策、睡眠障害、睡眠の悩みについてっていうのが、またそういうサイトがありますが、金縛りについては皆さん耳にされたことがあると思います。そして金縛りを経験したことのある方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうかと。金縛りを心霊的な現象と捉えている人は多いでしょう。しかし金縛りは心霊的な現象ではなく、睡眠障害の症状の一つだと言われています。金縛りの原理と原因、そしてその対策、対処方法について考えてみたいと思います。金縛りの原理は、脳が起きている状態であるレム睡眠時に何らかの原因で目を覚ましてしまうと、自分では意識があるのに体が自分の思うように動かせない状態になることがあります。このような状態が金縛りと言われています。この時脳が体を動かすように指令を出しても、筋肉が緩んだ状態ですので、筋肉に指令が伝わりません。その結果、自分の意思で体を動かそうとしても動くことができないのです。医学的にはこの状態のことを睡眠麻痺と言います。覚醒と睡眠がうまく切り替わらない状態の時が、金縛りが起きやすい時と言えますと。例えば睡眠に入る直前や明け方などに不意に目覚めてしまった時に金縛りが起きやすいと。で、完全な覚醒状態にあれば筋肉にも力が入るので、ほとんどの場合が自分の意思で体を動かすことができます。金縛りが起こりやすくなる原因は、まず不規則な睡眠のサイクルが原因として挙げられます。金縛りになりやすい人は、よく徹夜をする人、睡眠のリズムがバラバラな人などと言われています。特にストレスが蓄積している時や睡眠不足が重なった時に起こりやすいと言えます。また時差ボケも金縛りの原因の一つとして考えることができます。金縛りになりやすい人、また金縛りになりたくない人は、対策方法として規則正しい睡眠を心がけることです。第一の金縛りの対処方法は、規則正しい生活サイクルを継続的に身につけることと言えるでしょうって書いてある。一応医学的科学的にはそういうあれなんですかね、はい、そう言われてる、はい、状態らしいですよ、うん、で、ジータ222、金縛りが睡眠障害云々ってのはあると思うけど、霊的な金縛りもあると思うなと。だから、本当にね、その睡眠障害的なところで、睡眠麻痺としての金縛りと別なのもあるんじゃないのっていう、やっぱりどうしてもちょっとそうとは言えないような不思議なこともあるんじゃないのっていうところなんですかね。金縛り克服法なんつサイトもありやすい、金縛りは心霊現象ではないって書いてある、金縛りに対する恐怖心を取り除くには、まずは金縛りは心霊現象ではないと知ることが重要だという書いてある、うん、はい、息苦しさを恐れるなと、時に金縛りの最中はひどい息苦しさを感じることもある。私も何度も体験しているが、息苦しさというより強烈な胸の痛みとして感じることもある。原因は血圧や心拍の急激な変動である。この人も金縛りっていう名の、まあ、睡眠麻痺だっけにもなってると。で、息苦しくもなる。ほう、 自分の意思で筋肉が動かせないということは、横隔膜という筋肉を動かして自分の意思で呼吸ができないということである。それどころか、自分の意思で呼吸しようとすると胸に大きな痛みを伴うことが多い。なぜ金縛り中に自分の意思で呼吸しようとすると胸に痛みが生じるのかについては、今まで私が読んだ文献などには明確な答えは記されていなかった。よってこれは私自身の経験と知識からの推測だが、おそらく金縛り中の呼吸が自律神経によって制御されていることが原因だと思われると。これは推測ですわ、これ。金縛りという状況下では自分の意思による筋肉の活動、つまり運動神経は全て使えなくなっているため、呼吸も全て自律神経によって制御されている。呼吸は意識しなくても自動的に行われている状態だ。この状態では自分の意思で呼吸しようとしても、実際には呼吸は自律神経によって制御されているので呼吸はできない。つまり頭で意識した呼吸リズムと実際の呼吸リズムには大きなズレが生じる。このズレを金縛り中は痛みとして感じてしまうのである。で書いてる。で、体の痛みを恐れるなとか書いてるよ。手足や腰など体の各所にひどい痛みを感じることが金縛りの最中にはあると、ひどい痒みを感じたという体験談もあって、この書いてるこの人はくすぐったい感じを受けることも多い。これらの感覚は金縛り中は体に感じる痛みや不快感を過剰に感じてしまう傾向があり、そのため起こる現象だって書いてあるけど、どうしてかっていうのを書いてないんだよ。だからまだ不安定なんだよ。あとあれだ、幻覚を恐れるなって書いてあるよ。金縛り中に得体の知れない人物を見た、何者かの声が聞こえた、誰かに体を触られたというのは話をよく聞くが、これも恐れることはない。全ては幻覚である。入眠時、眠りに入る時、時、幻覚、入眠時幻覚という言葉があるように、入眠時レム睡眠によって幻覚が引き起こされることはよく知られていることだが、あ、そうなの？私の経験からすると、別に入眠時でなくても金縛り中、レム睡眠時に意識だけ覚醒であれば幻覚を体験することは珍しくないと。では金縛り中の幻覚の原因は何なのかというと、それは金縛り中に見る夢である。夢を見るのはレム睡眠中であるということは先にも述べたし、まあ、述べたのか。また世間一般的にもよく知られていることだが、金縛りもまたレム睡眠中の現象である。金縛りになった当事者は意識が比較的はっきりしているため目覚めていると感じているが、実際はまだレム睡眠中の真っ最中であり、夢を見ているのと同じ状態なのだ。ただ、金縛り中に体験する夢は夢と呼ぶにはあまりにもリアルすぎる。本人は目覚めていると思っているため、寝る直前に見ていた様子が夢になりやすく、寝ている部屋の壁や天井の模様から家具やさまざまな小物まで何でもリアルな幻覚として再現してしまうのだって書いてあるよ。もちろん幻覚は部屋の様子だけではない。時には得体の知れない人物も現れる。例えば私がかつて金縛り中に目撃したじいさんや花柄の和服の女性などは、いわゆる幽霊というよりは本物の人間を見ているようだった。また上半身だけのサラリーマン風の男がスーッと消えた時などは、まさに幽霊のイメージそのものだった。私もそいつらが幻覚だとはっきりわかるまでは随分怖い思いをしたものであるって書いてある。あの、なんだろう、科学的にとかそういうあれじゃなくて、うん、とにかく そうだっていう風に言われてっから気にすんなみたいな、あのサイトですね、これ。そう思えば怖くないでしょっていう風なあれになってますよ、にサイトですね。だからこれ解明されたっていうのはなんかどっかに出たんですかね、ちょっと自分は分かりませんけど、とにかく自分はなったことありません、その金縛りなるものには、で、あの、自分の周りでもそういう風になったっていう話を聞いたことがないからさっぱり分からん。でも一応医学的にはそういうのはあるみたいですね、その、だそうですよ、まだ謎が多いです、まだまだ、つうことで、最後ちょっとなんか金縛りについてのちょっとあれ行きましたけど、今日はこの辺で終わりにしたいというふうに思います。1時前です。なんだ だそりゃ。意味わかんねえ。ジーターレスミ223、金縛りを利用してアニメキャラとセクロスするみたいなスレどっかで見たなと。それどういうこと？金縛りを利用して、わかんねえな。どういうことなんか、どういうことなんだ、どう利用するんだ、よくわかりませんけども、はい、すげえスレだな、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ落とす落とさないその需要あるなしにかかわらずですね、いつもまあ大抵は録音アップしてますんで、また今回もアップしておきますんで、もしよかったら、聞いておくんなましというところですね。まあこんな感じでずっとやってますけど、はい、というわけで次回で、100話目まで多分読めると思います。そうしたらどうしようかな、どうしようか、またあちらこちらいろいろ探すかもしれませんけど、はい、というわけで、終わりにします。はい、ありがとうございました。それではこの辺でバイバイ。